青春論、坂口安吾。1、我が青春。今が自分の青春だというようなことを僕は全く自覚した覚えがなくて過ごしてしまった。いつの時が僕の青春であったか、どこにも区切りが見当たらぬ。老成せざる者の愚行が青春の印だというならば、僕は今もなお青春、おそらく70になっても青春ではないかと思い、こういう内省というものは決して気持ちのいいものではない。気負って言えば、文学の精神は永遠に青春であるべきものだと力み返ってみたくなるが、文学文学と念仏のようにうなったところで、我が身の愚かさが帳消しになるものでもない。生まれて37年、のんべんだらりとどこにも区切りが見当たらぬとはひどく悲しい。生まれて70年、どこにも区切りが見当たらぬとなっては、これはまた助からぬ気持ちであろう。一つ区切りをつけてやろうか。僕は時にこう考える。さて、そこでしからば、いかにしてということになるのであるが、ここに至って再び僕は参ってしまう。多分誰でも同じことを考えると思うけれども、僕もまた結婚という一つの区切りについてまず考える。僕は結婚ということに決して特別の考えを持ってはおらず、こだわった考え方もしてはおらず、自然に結婚するような事情が起これば、いつでも自然に結婚してしまうつもりなのである。けれども、それで僕の一生に区切りができるであろうか。多分区切りはできないと思うし、仮に区切りができたとしても、その区切りによって僕の生活が真実立派になるということは決してないと考える。僕は愚かだけれども、その愚かさは結婚に関係のない事情に基づくものである。結婚して、子供も大きくなって、70になって、そうしてやっぱり青春。どこにも一生の区切りがない。これは助からぬ話だと僕は恐れをなしてしまう。青春再び帰らず、とは、ひどく綺麗な話だけれども、青春永遠に去らず、とは切ない話である。第一うんざりしてしまう。こういう疲れ方は、他の疲れとは違って癒しようのない袋小路のどん詰まりという感じである。世阿弥が佐渡へ流刑の間に作った謡曲に、檜垣というものがある。細かいことは忘れてしまったけれども、あらすじは次のような話である。何でも、檜垣寺というお寺があって、謡曲をよくご存知の方は飛ばして読んでください。どんなデタラメを言うかもしれませんよ。このお寺へ、毎朝赤の水を捧げに来る老婆がある。いつ来る時も一人であるが、この老婆の持参の水が柔らかさ世の常のものではない。そこで寺の従事が、あなたは、どこの何人であるかと尋ねてみると、老婆は、一種の和歌を称して、この歌がお分かりであろうか、という。あいにく、この和歌を僕はもう忘れてしまったが、水はぐむとかなんとかいう枕言葉に始まっていて、十字には、この枕言葉の意味がわからないのである。この和歌にも相当重要な意味があったはずであるが、しかし、物語の中心そのものではないのだから勘弁していただきたい。そこで十字が、不思議に思って、この枕言葉は聞き慣れないものであるが、一体どういう意味があるのですかと尋ねた。すると老婆が答えて言うには、その意味が知りたいとおっしゃるならば、なんとか川、これも忘れた。のほとりまでご足労願いたい。自分はそこに住んでいるから、その時お話しいたしましょう、と帰ってしまった。翌日、ではないかもしれぬ。もともと昔の物語は明日も10年後もありゃしない。十字はなんとか川のほとりへ 老婆を訪ねて行ってみた。となるほど、一軒の荒れ果てたいおりがあるが、住む人の姿はなく、また人の住むところとも思われぬ廃屋である。と、姿のない虚空に老婆の恐ろしい声がして、いざ私の昔を語りましょうと言い、自分は昔都に宮遣いをして楽しい青春を送ったもので、昨日の和歌は自分の作新古今だか何かに載っているものである。自分は年老いるとともに若かった頃の美貌が醜く変わっていくのに耐えられぬ苦しみを持つようになった。そうしてそのことを気にして悩みふけって死んでしまったが、そのために往生を遂げることができず、いまだに妄執を地上に留めて迷っている。和尚様においでを願ったのも、ありがたい恵光をいただいて成仏したいからに他ならぬと物語る。そこで和尚は、いかにも恵光してあげようが、まず姿を現しなさいと命令し、老婆はためらっていたが、しからば醜い姿で浅ましいがお目にかけましょうと言って、妄執の鬼女の姿を現す。そこで和尚は恵光を始めるのであるが、恵光のうちに老婆はありし日の青春の夢を追い、ありし日の姿を追うて高骨と踊り狂い成仏するという筋なのである。北海の孤島へ流刑の身でこんな美しい物語を作るとは、世阿弥という人の天才ぶりに降参せざるを得ない。ところで話はそういうことではないのだが、僕がこの物語を友人に語ったところが、僕はあらゆる友人にこの物語を話した。最も激しい感動を表した人は宇野千代さんであった。この時以来、宇野さんは謡曲のファンになり、しきりに観音に出かけ、僕が文学としては読んではいても舞台としてほとんど見たことがないので冷やかされる始末になったが、女の人は誰しも老衆を恐れること、男の日にはならないのであろうけれども、宇野さんが物語を聞いた時の驚きの深さは僕の頭を離れぬことの一つである。宇野さんもかなりの年齢になられているから、鬼女の応能が実感として激しかったという意味もあろうけれども、失われた青春にこんなにはっきりした、あるいはこんなに必死な愛情を用いるということで、僕はかえって女の人が羨ましいような気がしたのだ。この羨ましさは冒頭僕の思い上がった気持ちからではないのである。女の人には秘密が多い。男が何の秘密も意識せずに過ごしている同じ生活の中に、女の人はいろいろの微妙な秘密を見つけ出して生活しているものである。特に宇野さんの小説は、私小説はもとより、男の子の話だの、女流選手の話だの、老音楽婦人の話だの、語られていることの大部分はこういう微妙な綾の上の話なのである。これらの秘密臭い微妙な、そして小さな心の一つ一つが正確に掘り出されてきた宝石のような美しさで、僕は愛読しているのだが、さればとて、しからば俺もこういうものを書いてやろうかという性質のものではない。僕の頭を逆さに振ってもこういうものは出てこない。なるほど、宇野流に語られてみれば、こういう心も僕のうちにあることが否定できぬが、僕の生活がそういうものを軌道にしてはいないのである。だが僕は今文学論を述べることが主眼ではない。このような微妙な心、秘密な匂いを一つ一つ意識しながら生活している女の人にとっては、一時間一時間が抱きしめたいように大切であろうと僕は思う。